ながら日経4月9日火曜日、おはようございます。火曜担当の金井伊代です。本日も日本経済新聞のニュースをお伝えします。ながら日経、お手元はそのまま。新越化学、半導体素材で56年ぶり国内新工場、供給網強化。新越化学工業が群馬県に半導体素材の新工場を作ることが8日分かりました。国内での製造拠点新設は56年ぶりです。三井化学も山口県の拠点で増産体制を整えます。半導体の製造装置や素材は日本企業のシェアが高い製品が多くなっています。戦略物資として各国が半導体産業の集積を進めており、日本でも素材まで含めたサプライチェーン作りが本格化します。ファミマとローソン共同配送、2024年問題でライバル組む。コンビニエンスストア国内2位のファミリーマートと3位のローソンは8日、商品の共同配送を始めると発表しました。11日から東北地方の一部地域で配送トラックを使った冷凍食品の配送を始める計画です。共同配送する地域の拡大も検討します。トラック運転手の残業規制が強化されて、一段の物流逼迫が予想される2024年問題は、コンビニのライバル同士が手を組む事態にまで発展しました。企業倒産、9年ぶり9000件超え。23年度、平時の新陳代謝活発。2023年度の全国の企業倒産件数が9年ぶりに9000件を超えました。新型コロナウイルス下の手厚い資金繰り支援で生き延びてきた企業の淘汰が増えているためで、24年度は倒産が1万件を超えるという予測もあります。日本版ライドシェア、いざ発進、タクシー不足解消なるか。日本版のライドシェアが8日始まりました。東京や京都などタクシー不足が顕著な地域に限って、一般ドライバーが有償で乗客を運びます。地域や時間帯、台数を限定したことや、タクシー会社が運行を管理するのが日本版の特徴です。ライドシェアを認めている海外と比べ条件が多くなっています。海外のようにタクシー会社以外にも参入を認めるよう求める声もあり、政府は6月に向けて議論する方針です。アメリカ、 TSMC に補助金1兆円、中国依存脱却へ半導体供給網。アメリカ商務省は8日、半導体世界大手の台湾 TSMC がアメリカアリゾナ州に建設する新工場に最大66億ドル、およそ1兆円の補助金を支援すると発表しました。 TSMC は第3工場を設け、先端半導体を生産します。アメリカは中国に頼らない半導体供給網の構築を目指します。カカオ危機、1年で3倍に高騰、主産地不作で銅の価格上回る。チョコレートの原材料のカカオ豆の高騰が止まりません。欧米市場の先物価格は初めて1トン1万ドル台に到達し、代表的な産業素材である銅の価格、1トン9300ドル台を上回りました。西アフリカの主要生産国の不作に伴う深刻な品不足のほか、陶業者が売り持ち高の解消を迫られていることが拍車をかけています。以上、4月9日のながら日経をお届けいたしました。各項目にあります日経のロゴを押していただくと、詳細な電子版記事に飛ぶようになっています。ぜひご活用ください。またこのチャプターのリンクはながら日経の X の公式アカウントです。番組の裏話やパーソナリティの横顔を日々つぶやいています。ぜひこちらも遊びに来てください。今日は火曜担当の金井伊代がお届けしています。 私も祖母の介護についてやおすすめのお店、スポットなどを投稿しています。よろしければフォローもお願いいたします。桜前線が北上しています。皆さんのお住まいの地域では桜の開花状況はいかがでしょうか。私が住んでいる長野県内では、先週長野県の南部、南信の飯田市の開花宣言に始まり、7日には中信の松本市、そして8日には北信の長野市で開花宣言が行われました。そして桜以外にもたくさんの花が楽しめる季節となりました。私は先週長野県の北部にある信州新町に梅の花を見に行ってきました。そして今週は同じく長野県の北部、北信に位置する千曲市に杏の花を見に出かけました。一目で多くの花が見渡せるため、一目10万本、日本一の杏の里とも言われている場所です。ちょうどこの週末に満開を迎え、暖かな陽気の中、杏の花を見ながらなだらかな斜面を歩くと少し汗ばむくらいでした。展望台にあるお店で杏のワッフルやジュース、アイスクリームを見つけたので、満開の花を見ながらいただきました。杏が入った手作りの杏ワッフル。クリームにも杏が練り込まれているようで、少しオレンジがかったクリームは甘酸っぱくて、甘みと酸味のバランスが絶妙でとっても美味しかったです。そして鮮やかなオレンジ色のアイスクリームもいただきました。思ったよりも酸味があって、一緒に行った地元の友人も酸っぱいとびっくりしていました。暖かな陽気の中、冷たいアイスクリームが美味しく感じられる季節になりましたよね。そしてスケッチパークと呼ばれる杏の里の原風景を再現した場所にも行ってみました。ここは2013年、当時の天皇皇后両陛下が初めての私的旅行先として訪問された場所です。施設の中には、千曲市の杏栽培の歩みについて資料展示がされていました。そちらの資料によると、元禄時代に伊予宇和島藩主伊達宗俊公の息女、豊姫が第3代松代藩主真田幸道公に輿入れの際に、ふるさとを懐かしみ持ち込んだ苗が原型と書かれていました。その後、松代藩が植産を奨励して今日の姿になったと伝えられているそうです。杏仁豆腐の原料にも漢方にもなる杏子、かつて長野県産の杏仁は全国生産のほとんどを占めていました。熟した果実を土に埋めて果肉を腐らせてから種に当たるところの殻を割って取り出していたそうです。しかし、硬い殻を割る作業が面倒なことや、人件費の高騰、杏の種類が変わってきたこともあり、近年では食用杏の生産が中心となっているとのこと。ただ、ここ最近の漢方ブームで再び注目を集めているんだとか。今日ご紹介した千曲市の杏の里。まだ数日は楽しめるそうなので、時間がある方はお出かけしてみてはいかがでしょうか。ところどころにベンチがあるので、おにぎりを持ってお花見するのもありだと思います。また、6月中旬から7月上旬には、杏狩りも行われるようです。ジャムにしたり、シロップ漬けにしたり、花を見ることができなかったという方は、杏狩りに出かけてみるのもいいかもしれません。私もまた訪れたいなと思います。では、そろそろお別れの時間です。4月9日火曜日、パーソナリティ金井伊代、村野高直デスクでお送りしました。明日の担当は藤井美里香さんです。この後朝7時からのヤング日経もお楽しみください。火曜日の担当は河野桃音さんです。それでは今日も素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。